今日の詩編の45編は、おそらくこういう詩はですね、普通あんまり読まれていないと思います。っていうのは、この王妃とかが出てくるからですね、この下の段のですね、次のページ、14節、王妃は栄光に輝くスミールとか、乙女らお友なりどうこうだとか言っても、私たちにはでも何の関係ない、これはもう、王の奥さんなんて古代の話であってですね、まるで私たちにはでも関係がないというふうに、こう、どうしても感じてしまうわけです。だから、この旧説のあなたの衣は、ミルラ、アロエ、シナモンの香りを放って、象牙の宮殿に響く弦の調べたところ、およそこう関係がない、諸国の王女、金で身を飾った王妃がどうのこうのとかですね、そういうふうな、非常に私たちの現実の今の生活とはまるで関係ない古代の外国の何千年も前の話だというようなことになるので、そういう意味からもですね、どうもあまりおそらく読まれないと思います。けどもどうしてこういうような詩がですね、収められているのかと、やっぱりそんなに意味があるからなんですよね。で、これはですね、この詩を作った人が王に対して歌おうと最初に書いてありますね。心に湧き出る美しい言葉、王の前で、まずこの詩の第一の目的はですね、王に対する賛美の歌なんです。で、この王はですね、このそれは3節からそういうことになってるんですが、人の子らの誰よりも美しい、しかも唇も優雅に語ると、しかも永遠の神を祝福を受けるのだと。で、こういうふうに、優雅に語るとか美しいとか言ったら、これも女性の表現ですよね。まあ、日本語としてもなんとなくですね、この女性に対して誰も美しいとか優雅に語るってわかりますが、王に対してこんなことはですね、どうもこの訳語の問題もあって、ピンとこないというところがあります。で、そういう非常に女性的なような表現があるけれども、4節、5節を、6節を見たらですね、この王は非常な勇士でもあると。そしてですね、この勇士、王の特質、勇気の特徴はですね、単に危険の中に飛び込んでいくんじゃなくて、真実と謙虚と正義、それをもって進んでいくんだということなんですね。こういう点がこのイスラエルの王の特質であるというようにはっきりと書かれてあるということなんです。だいたい王というものは非常に謙虚でなくなるということはもう当然ですね。王様とか、日本では、まあ、今は制度的には天皇がやっぱり王なんですね。王政なわけです。韓国では長らく日本のことを日本の王、日王と呼んでたんですね。ずっと最近もそうですけど、王なわけです。王という名前を使わないだけで天の皇帝だとか言ってですね、そういうあの名前はちょっと大それた名前ではあるんですね。天の皇帝なんていうのは天皇とかいうのはですね、中国でもそんな大それた名前使わなくて、普通中国でも皇帝という形で出てきますが、その日神様がかかってですね、ただの人間を天の皇帝、天皇だとか言ってですね、それだけでもただのように天の陛下だという、天の陛下だという言い方は言わん方がいいのはどうしてかと言いますと、陛下の陛というのは階段の階と語源が同じなんですよ。階段の下とか言いますね。なんで階段の下かというと、天皇はですね、雲の上の存在と祭り上げておいたからですね、人間とあの階段の人しか会わない、しかもお月のもので階段の人しか会わさないんだと、もう徹底したこの差別的なですね、そういうものを表しているんですね。陛下だとか皇太子殿下と言いますね。殿下とは御殿の下でしか会わない、そういう意味なんですよね。だから、この天皇と書いたらですね、いや敬語は足りないとか言うてですね、文句つける人が今でもおるわけです。もう天皇でどうだ、天皇でもですね、あんな名前は世界にはないわけなんです。天の皇帝だとか、天というのは神様を表しますからね、神がかった皇帝という意味なんです、天皇というのは。まあ、そういうふうに昔はですね、天皇できるだけ神がかったものにしようとしたから、そういう名前まであるわけですね。でさらにそれを人間の心に植え付けるために世界でどこにもしなかったことを今もしている、それはあの元号制なわけです。天皇の名前を昭和何年とか言う、昭和天皇の治世の支配の何年目ということにしたらですね、言い合わなく染み込んでしまうからです。 それは全世界どんな変わり者でも圧政者でも独裁君主でもしたことがないことですね。今も日本はそれをやっているという、まあ、そういうふうに、日本の場合はですね、王っていうのは神がかってきてしまってですね、王室と謙虚だとかいうものはなくなる。でそれ以外に、王でなくても大統領になっても、日本の場合首相になっても、もうだんだんだんだんとですね、この謙虚さいものはなくなってくるんですよね。昔の軍部もそういうことね。上に知事になるほど謙虚でなくって、逆に人々を支配して自由勝手に踏みつけて利益を得ようということを、ところ聖書の場合にはですね、この真実と謙虚と正義を持ってですね、それを勝ってたということは、そういうことを持って進むんだと。はっきりとこの聖書における王というものがどういう特質を持つべきかということは、まあ、こういう形で、まあ、書いてあるということがわかります。このことが、真実と謙虚さと正しいっていうことがいつでもですね、この一番人間の基本的な、まあ、在り方だということで、能力があっても真実がないということよくありますよね。政治的な能力があっても正義がない。例えば今度もう次期総理大臣になるはずの安倍っていう人なんかは靖国神社に7月にすでに参拝しとったんですね。こっそりと参拝しとったんです。で総裁選がある頃にですね、それをどっからともまあ漏らしたような形になっている。だから靖国かなんだら岸かなんだという人たち、遺族会ですね、非常にたくさんの保守的な人たちも、あ、やっぱり行っとったんやと、あの人は靖国行くんやってもう取り込む方だと。で行ったのか行かなかった、行ったとも言わない、行かなかったとも言わない、そういう妙な答え方をしているんですね。不思議なんですね。それは国家の指導者、首相になる人がですね、それだけ外交問題になることをですね、言ったのか言かなかったのか、はっきりもう言ってるの分かってるんです。だけど本人は言わないと。いや、言ったとも言いません。言わなかったとも言わない。なんでそんなようなことをするかっていうことで、新聞も大新聞も批判をしたったですね、首相になるはずの人が、言ったとも言わない。そういうこの姑息なですね、そういう隠れた、こそこそするような態度だったらどうするのかっていう批判をしてますが、言ったといえばですね、当然、正式な抗議を取ると。正式な抗議をさらさない。だけど事実は言ってるんだと。そしたら保守的な人からは、ああ、やっぱり行って、安くに行ってくれやんなと。そういう票も集められてます。で、反発も表面上はですね、行ったといえば私は行ったとは言ってないと言い出したらですね、のらりこらりしたら、向こうでもちゃんと正式な抗議はできないと。まあ、そういうようにですね、もう本当に正義や真実がどこにあるかっていうんですね。自分が行ったなら行ったと言うべきですよね、当然。そういうような人が日本の今これから首相になろうとしたら任期があるっていうんだから、日本の曖昧さっていうのはもう本当にひどいものだと思いますね。ああいうようなことを言う人は、近隣の諸国でも文化国家でも、アメリカ、ドイツ、フランスとかでも、首相って大統領ってあんないい加減なことというのは聞いたことはないですよね。まあ、そういうふうに、この真実さもなければ、謙虚さもなければ、正義もないというのがよく出ているということです。まあ、そういうことで、この聖書的な精神とは現実のもちろん支配者、非常に大きな差が出てきておるということだと思います。で聖書はこういうふうに3000年も、あるいは2500年から3000年近い間にこの詩っていうのは大体に書かれたんですね。そういう非常に古い時代から本当の王として支配者としてあるべき姿はここにあるということをはっきり言っているわけです。そしてその右の手があなたに恐るく力があるようにと。でこれはこの詩人がですね、あなたの右の手、要するに神様から大いなる力をもらってですね、そして神様の敵、真実の敵ですね、真実を正義を愛するわけだから、真実の敵に対しては鋭い力を持つようにと、それは当然の祈りになっているわけです。ですからあなたの矢は鋭く王の敵のただ中に飛ぶと、こういう言い方はどういうことかというとですね、この王になる人はですね、敵に対して、悪に対して非常に鋭い力を持っているということをこういう表現で言っているわけです。もう何でも本当に優れたものっていうのはですね、悪に対して強力だとですね。で次にこの7節でここだけちょっと行を外して書いてありますが、神様あなたの王座はいよいよ限りないと。 で、あなたの王権の尺は公営の尺と、こういうのがいきなり出てきておるんですけども、この神様の王権は永遠であるっていう、その王権をですね、この王に与えたと。この八節法につながってるんですね。油注ぐっていうのは神の持ってる力、あらゆる性質を注ぐこと、油注ぐと言ってたわけです。この八節に。だから七節で持っているような神様の永遠の支配権、正義の支配権をこの王にも与えたんだと。しかもその王権は冷たい何かものでなくて、喜びの油でもあったと。そういうふうに、この本当の王というものは神から力をもらうんだけど、この人はその真実な神にどこまでも従うことを愛すると。で、そういうふうにこの本当の王は神様と深く結びついているということを、まあ、こういろんな形で言おうとしているわけですね。そうしてですね、このことが後にですね、この神あなたの王だって言われてますね。これ本来神に対して言われたものだって、ここで言う王にはですね、その神からの力を与えられた王に対する賛美だったのが、この神や王というものはほとんど同じものであって、これが実はキリストの預言だというふうに受け取られていったわけです。後に出るメシアですね、メシア、油注がれたもので、ここに油なったの神は、そういう王にあなた、悪を憎むあなたに油を注がれる、油を注がれたものをメシアって言うんですよね。ギリシャ語ではキリストというわけです。それでこの神とキリストは一つなものでですね、こういうお方が実際に出てくると予言になったというわけなんですね。で、この七節の言葉はですね、これがキリストに対して、言われているとですね。キリストがまさにこれだと。八節もキリストと同じですけど、七節も八節もキリストに対して言われていると。そういうふうに受け取られていったのが、ヘブライ書の手紙を見たらわかります。新約聖書のですね、401ページにまさにここのところが引用されているわけです。401ページ、ヘブライ人への手紙1章の401ページ、8節と9節を見たら、この今日の詩編の45から引用されているんですね。で、この1章の8と9を見たら分かりますね。ヘブライ書ですよ。ヘブライ書だったと思います。このところでですね、一章の8を見ましたら、御子に向かって、要するにイエス・キリストに向かってはこう言われたと。神よ、あなたの玉座は永遠に続き、この詩編の今日のところそのままなんですね。公正の尺が御国の尺であると。あなたは義を愛し、無法を憎んだ。それを神様、あなたの神は喜びの油を注いだと。今言いましたね、この神よっていう神もキリストに対して言われてどうなる。で、あなたはっていうのは本来この王、ここで言う八節は王に対してなんですけど、この神もあなたも同じようにこれキリストを暗示してるんだというふうにヘブライ書の著者はここで受け取っているわけですね。それはまあ神とキリストは一つの存在だから、そういうふうに取れるわけです。ですからこの45編というのは本来は王と王妃に関わる詩であったわけですが、その王と王妃に関わる詩というものがですね、そこだけにとどまらないで遥かの地のキリストを指し示していると。そういうことが詩編にもよくあるんですね。詩編というのは一つの大きな預言書にもなっているわけなんです。いや、そこに詩編の非常に重要な意味があるわけなんですね。詩編というのは単に人間の一時的な感情を言うものでは決してなくて、それがずっと遥かの地のことへの非常に重要な予言でもある。 あのエリエリラマサバクタニっていうのは詩編の中の言葉に実際に出てくるわけです。でそういうふうに実際に苦しい叫び上げた詩を作った人がおったんですけど、それはキリスト の先の予言にもなったわけです。でそこにこの詩編っていうものがですね、個人の人間の感情だったら神の言葉なんていうことは当てはまらないはずなんですね。どうしてこの人間の悲鳴や叫びはこの言葉はなんで神の言葉になるのか。モーセが神から十戒を受けたと、こうしなさい、こうあるべきだと、隣人をですね大事にするとかですね、偶像崇拝していけないとか、そういう言葉を受けるのとですね、詩編とは非常に違うわけです。個人の苦しみや叫びや悲しみ、それらのにこれも神の言葉だっていうのは、そういう個人の苦しみや悲しみでありながら、それは非常に普遍的に誰にでも当てはまってですね、しかも将来に完全な形でキリストにも当てはまること、それが非常に多いからなんですね。そういうこの詩編の真理っていうのは永遠性を持っていると、まあ、そういうこの他のどの国の詩とも違う性質を持っているわけです。それで、まあ、こういうふうにですね、最終的にこれは新約聖書が成立するよりもはるかに前にこの詩書ができたわけです。できたけど神様の背後の摂理によってですね、ここのところははるか後に出てくるメシアの予言になっていったというわけなんですね。でまあ、こういうふうにこのヘブライ書でははっきりと巫女に向かってキリストに対して言われているんだと。でだからこの聖書の記者はこういうふうに受け取っているわけで、私たちもこの今日の詩編に戻りますと、こういうふうにこの箇所をですね、受け取ることができるわけです。要するにキリストはですね、神と同じでよよ限りない王権ご支配をなさっていると、このことは非常に大事なことなんですね。現在のような世界、いろいろな間違った支配、今度の日本でもですね、一番小泉さんも、ずっと、立ちが悪いとも言われている人なんですね。ずっと前からですね、憲法を変えて、軍事力を自由に行使できるような国にしようということを前から言ってですね、日本の高等学校の社会科の歴史の教科書をですね、前から変えようとしてた人たちです。で、今は首相になるとですね、外交関係が摩擦が大きくなったら自分も損だ、だから安く行ったとも言わない、行くとも言わないとか、ああいうようなことを言ったようにですね、今はちょっと表現を抑えてるんですが、もっともっとそういう意味でですね、日本の歴史は侵略じゃない、侵略してないとか、こういうことをですね、これは発揮した歴史的証拠でですね、膨大な人たちをこれを実際に殺してやっつけてるわけですよね。で、私が満州行ったのはなぜなのかと。これはまさに他国へ勝手にですね、自分の国のようにそこの満州国を勝手に作り上げてですね、日本軍の言うた通りする人は勝手に中国人を選んできて、ここ満州国の国の王だとして、それで中国人を残しのけて日本でどんどん入れ込んだわけです。それが非常に過激にありでしたから、アメリカが反対して石油を儲けに輸出してやらんと、でそんならインドネシアに攻め込んで、ということになって戦争を始めていったわけですね。でも侵略も歴然とした事実であって、国際的ももちろん常識になっていることなんです。だから日本政府もこういうこと、発揮侵略の戦争というと方針見解なので、それをも認めようとしないような人だということですね。ですから、随分この世の中というのはですね、そういう非常にこの不可解な人間が国家の代表者になることが起こるわけです。そういうことを言ったら見よったらですね、一体どこに正義が支配しているのかと思うわけですけども、この聖書を見たらですね、実はそういう背後ですね、長い歴史の中では、そういう悪いものは徳川幕府もそうですけど、悪いことをする人もいっぱいおるわけです。だけど、そういった背後ですね、この神が支配していると、この七節という。キリストもですね、王座が限りないということ、永遠にご支配なさっているということを言おうとしているわけで、いろいろな混乱の時代にこそ、この七節のようなことをですね、本当に受け取って信じて歩むことが重要になるわけです。こういうことを信じなかったら、結局もう権力の強い人、金が強い人、そんな人が上になってするんだというふうになってですね、神様の力がだんだんわからなくなってくるということですね。それでこの詩編もですね、単なる王と王妃のことのように見えるけど、内容は本質的な性質はそうじゃないと、非常に重要な問題を言っているということで、この詩編の中に収められていったわけです。 でそれで、まあ、この八節神にこの王はですね、神のそういう王権をもらって従うことを愛し、神に逆らうことを憎む、神に逆らう、これは不真実を憎むということですね。不正なことを憎むと、そういう王だからこそ油を注がれたということなんです。で、今度はですね、この下の段11節を見ますと、娘を聞き、これは王の妃なんですね。この14であるように王の妃に対しての言葉です。あなたの民とあなたの父の家を忘れて、そして王に嫁ぎなさいということなんです。で、これはですね、キリスト教ではキリストと信徒の関係をですね、しばしばキリストが花婿で、そして、クリスチャンが花嫁に例えられているわけです。これは霊的な結婚というわけですね。キリストが花婿でですね、キリストを信じる人は花嫁という関係で、ね、そういうことでですね、ここのところでもそういうふうに象徴的に受け取ることができるわけですね。本来は王妃に対する戒めの言葉なんですけど、あなたの民と父の家を忘れると、そして王に嫁ぐと、これは本当に私たちがキリストに結びつくときにはですね、アブラハムも神様に結びついたときには自分の祖国や親族やそういうものを置いてですね、そして旅立っていったということがあります。で、普通の結婚でもそういうふうに自分の親しかった親族やそういったものを忘れて置いてですね、そして結婚するに嫁ぐと、私たちもこの世のさまざまな欲望やそういうものを置いてですね、そしてキリストなる花婿に嫁いでいくんだと、霊的にはですね、まあ、そうしたことをもまあ暗示しておるということになるんですね。そして、最後にはですね、この私はあなたの名をいよいよに語りつくというような言葉が出てきています。これはこの王なりですね、王妃なり、そこから生まれる子供、みんなこういうものがですね、ずっと続くんだと、この神に結びついた油注がれたものっていうものは本質ではですね、ずっと世に語り継げ伝えられていくと、諸国の民のずっと感謝を捧げていく、これは最終的にはキリストが一番ここで当てはまることとして言われているわけなんですけど、で別に18だけ最後にしてあるわけですよね。神とキリスト、あるいはキリストにつながる真理というもので、キリストを受けた人、それはずっとですね、そのなっての本質ですけど、これは続いていくということ。そういうふうに、この世っていうのは何もかも移り変わっていくんだけども、キリストだけはずっと続いていくと。まあ、そういうことがありますね。そういうようなところでも言っているというわけです。7と18っていうものはそういう意味でですね、神様の王座は永遠だと。それから あなたの名、これは本質的にはキリストの名、真理の本質っていうのもずっと続くと。非常にこの他の名は、他のところはですね、王と王妃の結婚というふうな問題を取り上げているようでありながらですね、実は永遠の神、そういったことを織り込んでいるんです。とてもこういう意味でちょっとこの詩は不思議な詩ではあるんですね。で、聖書っていうのはでもしばしばそういうことがあってですね、その時代のことを言いながら永遠のことも同時に言っていると。さっき言った詩編も大体そうなんです。 その時の非常に人間の個々の苦しみ、病気の苦しみや敵に悩まされた、その時代のことを言いながら、それが遥かのうちの予言にもあり、あらゆる人に当てはまることになっているんですね。こんな王と王妃の結婚のような全然我々と関係がないように見えることがですね、実はキリストの本性をこういうふうに言っていると、まあ、そういうことですね。こういうお方だから私たちもキリストに向かっていくのだということが進められていくということです。だから混乱した世であっても神様の王座だけはですね、いよいよ限りなく及んでいると、このナルセスの言葉はいろんなところで、まあ、重要になっているということです。で、キリストご自身もですね、実は王であると、神様からこうさっきも言いました王権をもらっているわけですね。支配なさる、そのことはヨハネの福音書を詳しく学んだときに、かなり強調していったと思いますが、ヨハネの福音書で、書いてあったことですね。十字架につけられるあの時なんですけど、18章の終わりぐらいからですね、何度もピラトの問答、ピラトとの応答を通してですね、繰り返し書いてあるのがこのヨハネの福音書18章の終わりぐらいからです。18章の例えば33に最初に出てきますよね。この18章の33に、ピラトっていうのはローマ総督でこの地方の支配者だった人ですね。でこの18の205ページにあるように、お前が王なのかと言ってますね。でその後37でもまた36の、私の国はこの世には属していないと言われたイエスに対して、やはり王なのか。次のページに、私が王だとはあなたが言ってることなのだ。そしてこれをあざける人たちも19章でですね、3節でそばにやってきて、ユダヤ人の王万歳と言ったですね。それからこの5節に、茨の冠、冠っていうのも王のシンボルなわけです。このヨハネの19の方ですね。そしてこの19章の18、いや15ですね、19章の15に、14、15に、ピラトがさらにここでもお前たちの王だと、あなたたちの王を私はつけるのかと、王はないとか。そしてまた19節、19章の19節にもですね、ユダヤ人の王、ユダヤ人の王だと、何度も何度もこのヨハネ福音書では繰り返し繰り返しこういうふうに書いてあるのはですね、こういうような応答によってですね、本人たちは意味がわからぬままにですね、本当にイエスこそ王なのだと、不思議な形をしにご支配なさっていると、そういうことを浮かび上がらせようとしたんですね。だからこの罪状書きにも19節ですね、ヨハネの19の19に、罪状書きを十字架の上に掲げたにもユダヤ人の、しかもそれがわざわざこの二十節にあるように、ヘブライ語とラテン語とギリシャ語でわざわざユダヤ人の王と書いてある。これは今日でも全世界に最も強力な影響を及ぼした言語なんですね。ヘブライ語は旧約聖書、旧約聖書から新約聖書まで、とラテン語は古代ローマ言語で、ローマ語、このラテン語から現代のフランス語、それからイタリア語、スペイン語というのが生まれていったわけです。いわゆるラテン文化圏というのは、これはローマ帝国ですね、この政治や法律関係で世界を支配するような非常に重要なものだった。ギリシャ語は新約聖書、あるいはギリシャ、プラトン、アリストテレス、ソクラテスの言語になって、今も世界に非常に重要な影響をしている。要するにこれで全世界にですね、このイエスが王だということが知らされるんだということを、ここでこういう形でこのヨハネ福音書は記しています。王というのは支配をなさっているということですよね。まあ、そんなふうにこのヘブル書の著者もここをキリストだと キリストの王権は永遠だということを言ったということですね。私たちもいつもこの世はそういう目に見えるマスコミやそういうものに登場している人、そういうものが支配しているのではなくて、一時的な表面的なものに過ぎないと、そういうものですね。その背後でいつもこの神がご支配なさっている、そういったことを徹底的にこの詩は言おうとしているということなんです。はい、それでまあ今日は一応そこまでにしておきます。